杉並区基本構想10年ビジョンについての意見発表。基本構想に関する特別委員会の審査2日目3月6日に各会派の代表から意見の発表がありました。その一部要旨をお知らせします。なお、自由民主党杉並区議団、無所属区民派、創新、みんなの党杉並、無所属、共に生きる杉並からも意見の発表がありました。基本構想に掲げた5つの目標は次の通りです。目標1、災害に強く安全安心に暮らせる町。目標2、暮らしやすく快適で魅力ある町。目標3、緑豊かな環境に優しい町。目標4、健康長寿と支え合いの町。目標5、人を育み、共につながる心豊かな町。
財政の健全性に配慮しつつ、基本構想は区民一丸で実現を。杉並自民区政クラブ、脇坂達也。杉並自民区政クラブを代表し、議案、基本構想の意見を述べる。以下、賛成する立場として5点にわたり理由を述べる。理由1、基本構想審議会の答申を最大限尊重している。理由2、基本構想の期間設定を10年間としたことを評価する。理由3、共助・公助の前提として自助・自立の精神を区民に求めている姿勢を評価する。理由4、達成度や進捗状況の確認、区民周知の方針を評価。理由5、区議会の議決対象とした姿勢を評価する。次に、基本構想に掲げた5つの目標に関して意見を述べる。目標1に関して、ハード・ソフト両面で具体的な施策を。目標2に関して、地域意見を取り入れ、ブランド力の向上を。目標3に関して、ふるさと杉並を感じ、緑の保全創出を。目標4に関して、区民が生き生き暮らせるよう一層の充実を。目標5に関して、家庭が子どもを育て、地域の支えが重要。最後に、我が会派の要望書、申し上げた提言を最大限尊重されるよう強く要望する。
将来の区民の安全安心のための区政運営を。杉並区議会公明党、北昭徳。杉並区議会公明党を代表し、賛成の立場から意見を述べる。以下、基本構想の5つの目標設定に沿って賛成理由を述べる。目標1、私どもが主張してきた建築物の耐震化や不燃化の視点、震災救援所周辺の建て替え助成、家具の転倒防止等、自助努力による対策の推進を要望する。目標2、荻窪駅周辺の南北分断の解消の視点、交通アクセスの整備、ユニバーサルデザイン、産業振興、就労支援と町の活性化を関連づけている点。目標3、再生可能エネルギーの普及拡大、省エネ、省資源対策の強化と緑の保全の視点。エネルギー政策では十分な研究を重ね、積極的な推進を要望。目標4、健康長寿の視点、高齢者の総合的な健康対策、自立支援含む貧困対策、うつ病対策等を強く要望する。目標5、次代を担う人を育む町を築く視点、児童虐待の問題では最優先で子どもの命を守る仕組みの構築を要望。今後、さまざまな経験や歴史を十分に生かし、将来の区民の安全安心の区政運営を要望する。
災害に強く緑豊かで夢のある住宅都市杉並の創造を、民主社民クラブ山下和明。民主社民クラブを代表し、賛成の立場から意見を述べる。策定過程で区民意見交換会やアンケートの実施等、新しい発想での取り組みを高く評価する。自然環境との調和を念頭に置きつつ、良好な住環境の構築を目指した望ましいビジョンである。以下、賛同・評価する点について個別に述べる。一つ、災害に強い安全・安心な町を最優先に掲げている。一つ、暮らしを重視している。区民の意見を最大限に生かし、魅力ある町づくりを要望する。一つ、自然環境に配慮した町づくりでは、自然環境をいかに守っていくかが、私たちの暮らしを豊かにしていく礎となる。一つ、健康で生き生きと暮らせる社会づくりこそ重要である。一つ、時代を担う若者の将来不安や経済的困難が問題となっている。仮称、若者就労支援センター等の施策を高く評価する。一つ、教育と文化を重視している。なお、総合計画、実行計画においても、私ども会派が要望した点を実現に向け取り入れていただくよう重ねて要望する。
区民生活の分析が不十分、区の責任が曖昧な構想には反対。日本共産党杉並区議団、楠山美樹。理念にはまず区民福祉の向上という区の責務が明確に掲げられなければならない。しかし今回の構想ではその点が欠落し、支え合いが強調され、参加や協働の名のもとに、行政の仕事を区民や企業も含む民間団体等に委ねる方向となっている。区の責任を曖昧にするもので認められない。住宅都市杉並の価値を高めるというが、無秩序な乱開発を防ぐという記述がない。さらに、荻窪駅周辺整備を重点的取り組みに位置づけているが、区民合意となっていない事業を基本構想に盛り込むことは問題であり、賛同できない。特養ホーム待機者や保育園待機児童対策等、区民が置かれている現状の分析が不十分で、福祉を充実させる姿勢が弱い。批判の多い幼保一体化や小中一貫教育を推進することは認められない。区立施設の整備にあたっては、地域ごとにいかに維持発展させるかを前提にすべき。財政削減先にありきで、施設の統廃合が進められる危険性をはらんでいる。
参加と共同を構築し、予算の世代間バランスに考慮。生活者ネット緑の未来、スグロナオ。審議の過程でおよそ6000人の区民意見を集約し、幅広い声を組み上げる努力をされた。特に市民討議会、プラーヌンクスツェレの手法を取り入れたことは意義があった。また、参加と共同が重要なキーワードとして位置づけられ、単なる経費削減のツールではなく、区と区民の対等なパートナーシップが前提であるべきという私たちの主張に近づいてきたことを評価する。ただ、高齢者福祉は重要な施策だが、予算配分のバランスは無視できない。限られた予算で本当に必要なものに厳選せねばならない。質疑の中で、今後、施策の効果や利用状況を検証していくとの答弁を得た。不断の努力を求める。さらに、暮らしの影の部分、例えば若者の貧困に焦点が当たっていない。貧困と婚姻、少子化は密接な関係がある。答弁ではこれまで手薄であったことを認めた上で、審議会で議論があったこと、 フォローすべく取り組み始めていることが明らかになった。計画を進める中で、子ども・若者の意見聴取に努め、しっかり取り組んでほしい。
決議、第32回オリンピック競技大会および第16回パラリンピック競技大会の東京招致に関する決議。スポーツに打ち込むひたむきな選手の姿は、人々のスポーツへの関心を高め、夢と感動を与えるなど、活力ある健全な社会の形成に大きく貢献してきた。オリンピック競技大会およびパラリンピック競技大会は、スポーツを通じて世界の人々が相互理解と友好親善を深め、平和の実現に大きく寄与する世界最大のスポーツの祭典である。1964年の第18回オリンピック東京大会は、終戦後の我が国の復興を強く世界に印象づけるとともに、多くの国民に勇気と感動を与えた。そしてこれを契機に、東京は政治、経済、文化が高度に集積した世界的な大都市に成長した。昨年3月に発生した東日本大震災、そして福島第一原子力発電所の事故は、我が国に甚大な被害をもたらしたが、現在復興に向け全力で取り組んでいる。2020年オリンピックおよびパラリンピックを東京で開催することは、杉並区が支援している福島県南相馬市をはじめ、我が国が東日本大震災から復興した姿を世界に示すとともに、世界中から寄せられた支援に対する感謝の気持ちを表す象徴的なものである。また世代を超え、多くの区民に世界を代表するアスリートの高い技術や真剣な姿が大きな感銘を与え、スポーツを通じた健やかな成長を促すなど、杉並区が目指す人を育み、共につながる心豊かな街の実現に寄与するものである。さらにパラリンピック競技大会の開催は、バリアフリーやユニバーサルデザインの浸透による障害者が暮らしやすい社会の実現、誰もが相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現を促進するものである。国においてはスポーツ基本法が制定され、より一層のスポーツに関する施策の推進が求められる中、東京においては2013年の国民体育大会開催に向けて取り組みが進んでいる。こうした機を捉えて、オリンピック競技大会を東京に招致することは時宜にかなったものと言えよう。よって杉並区議会は、2020年に開催される第32回オリンピック競技大会および第16回パラリンピック競技大会の東京招致を強く求めるものである。以上、決議する。平成24年3月22日。